建築系ラジオ、今日は九州はここは太宰府からお送りしてるんですけれども、太宰府キャンパスというのが国士舘大学が持ってるんですね。でそこで、南先生、とかですね、原先生とか、国士舘の先生が、ここでワークショップをやっておりまして、私たちは今、竹の茶室の上に座ってます。竹でできた、茶室というか茶室の床面があってですね、そこに今 1,2,3,4,5,6,7 人が円陣になって座ってます。でこれからちょっと収録を始めていきたいと思うんですが、ちょっと一人一人まずは、自己紹介から、いきましょうか。それでは、じゃあ末広先生。
はい、九州大学の末広です。今日はですね、このワークショップにですね、参加させていただいて、学生さんと一緒にですねバーベキューとかしたんですけど、僕自身は実は参加するのは3回目で、去年もねここで建築系ラジオを収録しました。で3回見てるとですね、年々レベルが上がってるなという感想を持ってまして、非常に今回は、楽しませていただきました。よろしくお願いします。
すみません、視界暗かったでした。いや、さすがでも失礼します。さすがこうちゃんと名乗りを日日本工業大学の倉方でございます。それでは南先生。
南です。僕は国士舘大学で建築を教えてるんですけども、この太宰府にですね国士舘大学の、キャンパスがありまして、そこが今あまりこう使われてない状態になってるっていうことで、4年前から建築のワークショップをやってるんですね。でたまたまですね伊藤先生という先生がいらっしゃって、その先生のそのゼミと一緒にですね、合同でワークショップをやってるんですけども、先ほどお話しされた瀬広先生にはですね、実は2年前から何度か来ていただいていて、竹とか段ボールを使っていろんな制作物を作るって言ってるんですけども、今回は実は結構僕が見たらよくやったなと思いました。いろいろとですね失敗もあったんですけども、割となんていうのかな、その建築の素朴なストラクチャーみたいなものをこうきちんと作ろうっていう風な意思が、今回は結構あったんじゃないかなと思ってて、と同時にちょっとこれからそれぞれ自己紹介してもらうんですけども、多大の人たちですね、北九州市立大学であるとか、国会はですね関西から関西学院大学とか、東京から東京理科大学の学生とかですね、いろんな人が参加してくれて、地元の子どもとかそれから地元の人たちも来て、合計全部で 5,60 人ですかね、もうちょっといたかもしれないですけども、一家の人たちが参加してくれて、非常に盛り上がった会になったかなと思います。ということで、じゃあ今回参加してもらった学生の皆さんにも回したいと思いますね。じゃあ田畑さんからどうぞ自己紹介。
はい、国士舘大学南研究室、田畑あゆみです。私は今回
何年生ですか？
4年生です。はい、これを作りました。茶室です、竹の。
今ね、ちょうど茶室の上に座って、みんなで車座になって、
ありがとうございます。
7人かな、7人で今収録をしています。
はい。はい、大丈夫です。大変でしたけどすごく楽しくてよかったと思います。
はい、田畑さんも建築ラジオのスタッフです。ちなみに、
はい、よろしくお願いします。北九州市立大学の建築デザイン学科3年の谷口です。今回は友達に紹介してもらって、今回初めてワークショップ参加させてもらったんですけど、私もこの茶室の床をずっと作ってまして、ずっと竹を切ってました。あとトンカチで打ったりとか、そういう体験ってなかなか普段はできないので貴重な体験で楽しかったです。
同じく北九州市立大学建年の上条です。今回この太宰府に来てワークショップ参加して、なんかこう作る作業も初めてじゃないですけど、なかなかやらないことです。楽しかったですし、なんか他の大学の方とかと交流ができたのが結構一番楽しかったなと思います。なんか国士舘大学の方はなんかみんな仲が良くてすごい羨ましかった
です。いい
印象。すごい。やってるだ
け。子供ともね。
はい。国士舘大学の2年の後藤です。地元が福岡なので去年から参
加。じゃあ感想言ってみなんか。
私もこの茶室作ったんですけど、竹はまっすぐじゃ。全部まっすぐじゃないから隙間とかが出てくるのがちょっと大変でした。はい。
国士舘の、4年生のスーパールーキーの門前と言います。
スーパールーキーの方の門前。
はい、スーパールーキーの方の門前。はい、一応伊藤研究室、今今年は先生は来てないんですけど、はい、伊藤研は参加するって形で来て、自分たちは椅子とテーブル を、うん、あのサッカーコートのように見立てて作るっていうのをやりまして、なんか単にサッカーが好きなんでっていう理由でああいう形になっちゃったんですけど、はい、ああいう形で作りました。結構あの初め考えてたのと全然違うあの竹材とかになっちゃって。
あ、違うのあれ。
そうです、初め2本まで作るって言ってたんですけど、うん、ちょっと竹がでかかったんで1本で、うん、まあ現場調整っていう形でやりました。
問題
はい、
まあよくやってるよ。
まあ一番楽しかったのは若い子たちと遊んでたのが
未来若いじゃん
子供たち
いや今のね、あの門前君の話をちょっと補足すると、どういうものを作ったかっていうと、まず今僕らがいるのがあの実は竹のスタードームっていう竹のドームなんですね。直径が10メートル高さ5メートルの竹を自分たちで作って、で、まあ、竹細工のですね、まあ、竹をこう割ってそれをあの洗剤にして、それで何かこうフレームを作って、あの大きなその竹かごのようなものを作ってるんです。その上にあの膜を張ってですね、まあ、簡単なその小屋みたいな感じにして、その下にさっきあの茶室って言ってたんですけども、まあ、竹を敷き並べて、でそれをあの、まあ、これ大体まあ4畳半弱ぐらいですかね、これの大きさ の, あの、まあ、小さなそのスペースを作って、でまあちょっとこう開放的な東屋的な茶室にしてるんですね。それが一つと、それからもう一つは竹を使って小さな遊って、あの高さ6メートルぐらいのタワーを作ってます。それがもう一つですね。それからあの今門前が言ってたあのベンチを兼ねたサッカースタジアム的なスペースの、何かオブジェを家具的なものを作っていて、それからあのもう一つ
流しそうめんか、
そう流しそうめんをですね竹を使って流しそうめんを作るっていうようなことをやってるんですね。まあ、その5つ の, あのオブジェを作るっていうようなことをやりました。
じゃあこれください
。もうなんかこういうワークショップっていろいろ勉強になるというかね、あのいろんな教育的というか効果あると思うんですけど、水路先生なんかこうい う, こうワークショップ、こう夏にまあこの竹のワークショップやって、こういうのってどういうところがなんか身についたりとか、なんかいいなっていう建築的に役立つことだと思います。
あのやっぱりね、あの実際にこう作ってみるっていうと、あのこうなんていうかな、空想の上でというか、あるいはこうテーブルの上で考えて図面を描いて考えてるのと全然違うことがねあるよね。だから実際竹って言っても竹は生き物なので、まあ太さも太い方から細い方にどんどん細くなったりするし、まあ割ろうと思ってもなかなかちゃんと割れないし、ボルトで留めようと思っても割れたりするしみたいなね、もういろんなこう困難が隙間とうわけで、まあそういうその現実をね知る、まあ要は材料に直接触れて、現実を知るってことはすごく大事だなというふうに思います。これはあの今後ね、あの建築を勉強していく上で、あ実際はそんなに簡単でないんだってことが分かれば、そういうものの性質をですね、学んだ上でもう一回考えようっていうふうになってくると思うので、非常にいいなというふうに思いますね。
なんかね、今日実はね、末路先生来ていただいたでしょ。末路先生っていうのはあの非常に活躍されてる建築家なんですけども、末路先生がおっしゃってた感想っていうのはすごい重要だよ。で一つ一つね、あの末路先生にこう見ていただいて、まあ、例えばこれはこうだっていうのいくつか感想をね言っていただいて、例えばその、まあ、座屈してるとかねそのクリープ現象が起こってるとか、それから僕ね実はね末路先生がいろいろこうご覧になってるのを見ていて、まあ、実は結構ちょっとね、まあ、感動したっていうかさすがだなと思ったのは、竹のドームが実は一瞬壊れたんですよ。その自重で、この布の自重で壊れた時に一番気にしてたのは末路先生だったんで学生よりも一番これ末路先生が気にしてた。まあだからそれはある意味その建築家魂っていうか要するにその建築家的なね視点から見ると、自分たちが設計して作ったものが壊れるっていうのはすごく気になるわけですよねそれがね僕は面白かったね。どうですか田中さん、なんか今回作ってみてどうでしょうか。
うちは、一応大工さんなんですけど。
そうなの、
はい、
すごいね。
でも
自分の お父さん、
はい、そうなんですけど、でもあの釘ってまっすぐ打てないんだなってすごく思いましたいやなんか、はい、あんまりやらず、
ね、お父さん偉かったってことは分かったの。
はい、
すごいこと
お父さん見直したんだよ、
はい、すごいなと思いました。でもあの学校でずっと散々間に合わない間に合わないって時間がないっていう話があって、うん、でいろいろ検討してこの形になったんですけど、うん、でもあの手伝ってくれた方が来てくれたので、そのおかげで間に合うことができてありがたいなと
じゃあ君ら どういう経緯でこう今回来たんだっけな、それちょっと話してくる。
上条です。南先生をあのラジオのスタッフの皆さんへご連絡 でそれで茶室空間を作るとか書いてあったから、でちょうどいる時にみんなで、あいいねいいねみたいな感じで夏休みだし行こっか、今日は来ました
でもねあれいいですね、あの、まあ、同じ福岡県でなかなか普段こう行き来がそんなに こう福岡県同士ではないけどもね、こういう太宰府キャンパスってところでこう国士舘の学生が来てまた交流したりとか、でももともと福岡出身で来てね、そういうのはね、もうあの建築ラジオのそもそもこうスタッフの応募っていうのはこうなんであれはホームページを見て上条さん、
いや、ああそうですそうですそうです、
うーん、たまたま見たの、
いや五十嵐太郎先生が向こうの島に来てた時があって、その時にお食事会を一緒にでそれで参加した時に建築ラジオがあるよねって言っててそこで初めて知って、まあ、何だろうと思ってずっとサイトを見てたらスタッフ募集ってあったから、なんとなく、まあ、やっとこうかなみたいな感じ
でなんとなくやるってくれたね、
まあなんかやらないよりいいかなと思って、他の大学と交流があんまないんですよ北九大って、
はい、
だからなんかその五大の人と九大の人とかがこう卒業設計とか手伝い合ってるの見て羨ましいなと思って、なんか交流持てたらいいなっていうのだけしかなかったですけど、はいはいですね、
そういうのってね、やっぱり距離の問題でもないよね、あの実際その、言ってたね、その副大の学生さんがなんか中大の中卒業設計手伝ってるなんてのがあったけど、うん、あれもなんかあの毎年やってる学生デザインレビューやってるじゃん、でああいうのでこういろいろお互い知り合って、それでまああのお互いにこうなんかやり取りするようになって、そういうのを実ってるわけね、だからこのワークショップみたいなのでまた連携ができたらさ、それでまた連絡取り合って、まあ、新しい情報があったらまたそういうのに参加するとかっていうとどんどん面白くなると思いますね。
そうですね。ね、あの北九州市立大は、まあ、北九州市にあるんですけど、北九州市は3つ大学が建築系の、ね、大学があって、だからちょうど公立と国立と私立で、国立が九州工業大学と最近建築コースができて、あと北九州市立大があって、あと僕のいる西日本工業大学があるんですけど、あんまり今までは交流がねそんなにないんで、でも一つの市の中で3つも一応建築系の学校があるとかってそうそうない、だからよくだからこっちはあんまり大学ないとか言うけど、いやこんだけあるじゃんっていう、こんだけあるとこ東京と関西除いたらもしかしたら福岡の方がこんだけあるんじゃないかっていうぐらいあるから、まあ今ね鶴先生なんかきっかけがねあるとパッとあれなんで、これからどんどんねそういうのを広げていきたいです。でまたそれがまた国士舘学生さんが太宰府来たのがまたきっかけになるって、また
なんで国士舘が太宰府に学校があるかっていうのは私
もねこれもよくないマジ君なんでなんですか、
これは
この疑問に回答してください、
この疑問に回答するのは、まあ、国士舘に来て4年目の門前なんですけどなぜあるかというと、いやそれについてはちょっと分からない
分からんわ
な、いやもうなんで塗装したのかもちょっと分かんないので、中もなんかちょっとトイレとかすごいことになってたんで、なんであるのかは、そうですね、
うん、結構広いし ね、
そうですね、
中で酒は取り放題だし、
酒は取り放題だし、上にはあのなんか芝生のグランドみたいな
グランドもあってね、
何でもできちゃうんだ。
これなんですかね。
材料費タダってことね。
そうです。基本建築学生には
持ってこいだね。
今回はこれ竹で全部やってるんですけども、これ前から竹を使ってたんですか。
今回ねあの合板も使ってるし、あ、まあ、ダンボールとね竹を使ってやってたんですけど、さっきね鶴先生に聞いてもなるほどなと思ったのは、なんか竹の方がいいかなって気がしました。確かに言われて、まあダンボールは都市内のあのキャンパスの中だとこうその内部で作る上では結構やったりするんですけど、なんか竹の方が伸びやかだし。ちょっとぐらい曲がってても結構それがまた味になるし、しかも解体が簡単だから、やっぱり素材としての竹っていうものをもう一回こう身近に感じるという意味ではね、まあすごくいいんじゃないかなと思いましたね。
ただだしね、
そうです
いくらでも生えてるっていう、もう地産地消地で言ってますからね。
そうですね、
いいですよね。
そしたらね、ちょっとなんかまだ本当はいろいろ話をしたいんですけども、バスが来たりとかこう時間がちょっとこうそろそろ迫ってるみたいなんで、最後じゃあ倉方さんの方で締めていただいて一旦切ってもよろしいでしょうか、
はい、ということで今ねあの本当これ日差しを遮る幕があって、うん、本当その下でいいこうちょうど空間のね、うん、まとまりの中で
モンゴルのパオとかね、ああいう感じ、
いや落ち着きますよね、すごく。だからやっぱりこの竹がやっぱり確かにこういう風なね、もうその向こうまで山々が見えていてなかなか雄大な光景なんですけど、やっぱこういう場所の中でやっぱり段ボールより竹の方が綺麗にやっぱ合いますよね、この光景の中でね。だからそういった意味ではこのすごく細かいその釘どうすかって話から結構この風景との対話までやっぱりいろんなことがワークショップというのは分かるんだなっていうのがこう来て思いました。まあ本当は暑くて皆さん大変だったと思いますけど、でまあこれをきっかけに本当国士舘のねあの学生さんがきっかけになってまた九州もさらにあの関係が深まっていく一つのきっかけに今回なったと思いますので、はい、どうもあの南さんも来ていただいて水路先生もありがとうございました。学生の皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました、はい。
します。